ダースベイダー DJ オショーの
は
頼む、なんか言ってくれ、まずなんかは言ってくれよ、そのあれいいよ、そのなんかドスコイドスコイみたいなさ
はい、ゲストにあんま興味がない時の吉田豪
お前、じゃあ全部だよ吉田豪の部屋全部興味ねえよ、そしたら住んでる人に
全部は言い過ぎだろ
だ絶対こうやってんじゃん、あの人
俺興味ない時はこうです。
吉田豪さんのあれはもう最大のこの一発ギャグでしょ、あの人も、
う
ん、
そうか、
あれでもうずっと食ってくっていう、あの鉄板ギャグ、
これだけ でもこれだけで、あの1回やると100万円っていう、ね、吉田豪100万円です、これ。
あれはやっぱ顔のデカさを隠してるのかな、この手の女子高生の昔あったこのなんかこういう的な感じ、
こういうやつでしょ、これやると
そうそう遠近法でさ、なんか、うん、
はい、
っていう感じを出してるのかな、あの吉田豪さん、うん、あれすげえ可愛いんだよな、あの吉田豪さん、
はい、
あんなにね、あんなにブサイクな顔してるけど、やっぱこれによって可愛くなるからね、吉田豪さん、
うん、
あれすごいわ、トリックアートだよ、あれ本当にあれ素晴らしいですよ。
ダースレイダーです。
ダース DJ オショーです。ガキレンジャーイエーイ昔の JK って言ったらさ、ちょっとこの30分前にダースレーダー JK と喋ってたでしょ。
JK と喋ってたよ、
あのレップね、
東方 JK と、
うん、レップ
マルキドさん、
マルキドさんレップラジオ30分前までやってたんだよね、放送
あつらでね、
うん、聞いてましたよ。
僕リモートなんですよ、レップは最近ね、ずっと、うん、家からやってるんですけど、うんうん、マルキドさんスタジオに来てくれちゃって。
マルキドさんは現役女子高生なの？
いや、もう違うじゃない？
もう今、でもまだ10代ぐらい？
いや、そんなことはないんじゃない
かな。まあなんか可愛らしい女性ラッパーね。
で、めっちゃ素敵ですよ。まあでも超過激ですけど。
だからさ、また先週もちょっと言ってたけど、やっぱダースレーダーがズーム、ズーム、うん、
ズムズ
ムズで、マルキドさん、ゲストのマルキドさんがスタジオにいるわけでしょ。
そうそう、
やっぱスタジオの音声すげえいいんだよ、ゲストのマルキドさんの方が。で、うん、ダースレーダーは電話出演だからズームかなんかだから音声がちょっと悪いのね。これラジオ聞き慣れてる人だとやっぱね、音声がいい人がメインパーソナリティって大体そうだから、最近のこのコロナ禍以降だから、パッと聞くとさ、やっぱね、でダースレーダーの音質悪い方がゲストっぽいの。
僕だ
けどダースレーダー偉そうにさ、なんか、この曲はズームで作ってんのってよくわかんない、ゲストが何回してんだよって、その変な状況になってんだ
よ。いや、僕今回は本当にリアルに、
うん、
ねじれてると思った、自分でも。スタジオにいんだもん、ゲストが。
で、僕いないって。ゲストだもんね。
こういうことなんだって話。
でもね、レップのホームページ見ると、ダースレーダーって自分の顔がドーンって出てる。意味わかんない。
こいついねえんだよ。
いや、でもさ、マルキドさん。
ジブさん家にマルキドさんがいて、
うん。
ジブさん家に。
いや、だからジブさん家って言うなよ。レップな、うん、ラジオ局なんだから、あれ
で、
うん。
僕は家にいて、ジムさん家に呼んでもらってないみたいな、そういう状態ですから。
ズーム飲み会みたいな状況だよね。
ズーム
飲み
会。
マルキドさんは。
東方 JK とズーム飲み会ですよ。
なんかすごい元気でいいね、なんかこう、軽快なトークで。
だから、実際でもやっぱりああいうテンションの方はね、
うん、
一緒にいて、グルーヴを感じながらの方が多分もっと跳ねたっていう感じはね、喋ってて。
いや、なんかね、こう、もう、FM の夜9時台とか番組やってもいいんじゃないかって感じがしたね、聞いてて。
でも今もうめっちゃ売れてるから、
うん、やってる可能性あるから、
そのやるんじゃない、もう。
いや、なんかね、やっぱこう俺の中の FM の音楽番組に今こうイケイケのこう、うん、ミュージシャンとかラッパーとか出るってパターンの3つ条件俺の中にあって、
条件3つ、
うん、うん、やっぱね、明るくて元気っていうのはこれはもう第1条件ね、うん、もうここ大前提クリア、マルキドさん。そして、やっぱ軽快なトークなんだよね。なんか聞いてるとさ、マルキドさんもうずんずんずんずん喋ってくじゃん。
うん。
こう、喋りが止まんないっていうのがこう溢れ出ててさ、これはね、これいいんだよ、音楽番組に。この止まんないトークって感じ。そしてね、もうこれも一番大事なんだけど、すっごくね、会話、トークが浅くていい話の連続っていうのはね。
浅くていい話。
これ大事だ。
浅い話。
これ僕は別にディスってるわけじゃなくて、
うん、
だ音楽番組ってこうだんだんだんだんトークがこう軽快に回りつつ、あんま深みがあると、
うん、
ちょっとずれちゃうんだよ。やっぱ音楽メインにするには、これ浅くていい話の単発トークの連続っていうのがね、一番いいなと思って、すごくね、 ぴったりだなと思ったよ。
でさ、あのズームギャルズって言ったらアッコゴリラさんもね、
うんうんうん、
メンバーだけど、もう J-WAVE やってるじゃない。
うん、うん、やってるね。
まあまあそう言ってね、アッコゴリラさんも明るくてさ、
うん、明るくてね、
歯切れが良くてさ、
うん、でこう今一番人気、そう、ティーンに人気な感じで、
ね、でいろんな話をパパパってできるじゃない。
うん、うん、だダースレーダーのね、俺弱点は一つ分かりましたよ。ダースレーダーなんてこう結構さ、いろいろ政治の論客とかとも対等にズームでさ、この前もラサール石井さんとズームやったんだよね。
昨日やったね。
やったよね、うん、そういうさ難しい話からこうお笑いの話まで何でも来い、もう無双状態のダースレーダーだけどね、やっぱ唯一弱点ね、すっげえおしゃべりな若い女の子苦手だろお前。聞いてて分かったぞ。
苦手だね。
今回のレップ聞いてて、あ、こいつ若いくておしゃべりな女の子ちょっと苦手そうだなと思ったから。
いや、苦手っていうかこれね、やっぱりリモートの難しさが出ちゃうよ。
まあまあ、しかも元気、本当にテンション高い子、女の子だもんね。
僕マルキノさん実際会ったことないから。
あ、そうなんだ。
初めて会話したの初めてだから。
そっかそっか。
そうするとさ、やっぱリモートで初めてだと、
うん、
分かんないね、その。
まあなんとなく会話の間っていうのがさ、
相手がどういうテンションで、途中で、ああ、このマルキノさんかなり、あの、うん、BPM 速くて、
うん、
あの、軽快なリズムの人だって、やっぱ喋ってるうちに分かるんだけど。
そうね、だんだん分かってくれてんだろうなって感じはあった
よ。なんかいろいろポンポンポンって投げてもさ、どうしよう、分かんないみたいな、そういう返しが多いじゃない、うん、
確かにこれ対面であってさ、どんぐらいの感じで相手って会話を返してくるのかっていうことを踏まえてズームでやるたりするとうまくいくよね。
そうそうそうそう。だから、うん、まあこのズームの配信で僕自分のね YouTube のルールって会ったことない人呼ばないって言ってるのはそこで。
ああなるほどね。
うん、初めましての人のリズム感が分かんないから。
そうそう、それは分かる分かる。
要はどこまで、あの、まあ、マルキドさんとかさ、ニート東京とかいろいろも出てて、
うんうん、
結構インタビューとかも喋ってるんだけど、でもまあ実際自分と喋るときにどういうテンションで来るんだろうとかっていうのが、
うん、
でどの話題がさ、この話題はどれぐらいのテンションでやればいいのかって相手の顔色とか見るわけだ。でまだズームだったらよかったんだけど、
うん、顔もない。そっかそっか。
顔はわかんない。ね、
う
ん、
まあ、表情とかからだんだんわかるっていうのもあるけど、顔もなかったら結構、
そう、顔がね。
うん。
これまた可愛いんですよ、マルキドさんね。
マルキドさんね。
レップつきましたなんて言ってさ、うん、自撮りのなんか動画を上げててさ。
で、やっぱこう、ジェネレーションギャップを感じるぐらいフレッシュなものが俺はあるなと思ったよ、やっぱり。
でね、だからまあでもゲスト来ていただいてやっぱりいないっていうのは良くないなと思いつつ、まあ、うん、リモートでやりますよっていうのがうまく伝わってなくてね。
うん。だから、マルキドさんのこう、うん、あの感じから言ったら、ダースレーダーなんかもおじいさんと喋ってると思ったじゃない。今日私おじいさんと喋っちゃった。
おじいさんと喋っちゃったって、ね。だから、でも、マルキドさんだからその新曲で宮台さんが出てくるビデオ。
いや、すごいよね。そう、どういうつながりなのよ、宮台さん。
なんか、だから、もともとファンだったんだって、マルキドさんの宮台さん。
はー、すごい。
歌詞で、宮台真嗣って出して、
うん。
言ってんだったら本人出てもらったら、みたいな話で盛り上がって呼んだら、宮台さん、いいよいいよって言って。うん。まあ、そんな、
ね。すごいね。
うん。宮台さんと、和尚がね、うん、何度か一緒の現場にいることはあるんだけど、今度の片目と片目も12月の21日もね。
21か、うん。
あの、グッドマンチャンネルで放送しますけど、これ、うん、ね、ゲスト。
どうしよう、なんか次宮台さんあったら、ちょっとマルキドさんに影響されて、ちょっと、なんか、
制服
とか着てたら、
マジで。ガチ楽しいみたいな話だ
っウェイウェイウェイとか言って、
だから、ああいうのもさ、一緒の空間にいると超楽しいわけじゃん。
うん
う
ん
う
ん、
楽しい、どうしよう、わかんないわかんない、イエーイみたいなのって。
ウェイウェイ言ってたもんね、もうなんか。
あれってやっぱさ、LINE でさ、
うん、
なんかこの、乗っかりのがわかんなくて。
確かに、あ、音声だけでさ、向こう側がイエーイイエーイウェイウェイって言ってたら、それは乗り方わかんない。
スタジオはいい感じなんだと思うんだけど。
うん、確かにね。
なんか疎外感。
うん、やっぱ おじいさんダースレーダー今日炸裂してたよ。
ねえ、本当に、
まあ、ちょっとマルキドさんのね、あのミュージックビデオもちょっと気になって見てみたらさ、まあ、なんか女子高生セーラー服姿でゴーホー JK、うん、なんかこういろんな街でさ銃とか持っちゃってさ、うん、やっぱ僕なんかもう銃マニアだから、
銃マニアとしてもね、
何持ってんのかな、あ、トリガーに USB かけてるの、これだけはちょっとまずいなとかいろいろ思ったりもしてるんだけど、まあでも
最終的にね、うん、 ちょっとチェックが入っちゃうね。うん。
最近なんかこう、ちょっとね、またダークナイト、うん、ダークナイトを見てさ、こう、ジョーカーが銃に指、トリガーにこう指をかけてるシーンっていうのは、どれぐらいあるのかっていうのをちょっと調べてたの。うん、やっぱこれってさ、まあ、銃の、銃器描写ってさ、今、ガンアクションアドバイザーとか映画自体にさ、ついてて、例えば軍隊上がりの、とか特殊部隊を、もう、退役して、そういうガンの仕事、映画に、銃の持ち方はこうやんですよ、とかいう仕事があった。
元軍人の人とかにやってもらうわけね。うん、
だから、こういったシーンで、例えば、ギャングとかでも、身内がいるし、身内ばっかりで、喋ってる時はやっぱこう、トリガーに指をかけない。とかいうのあったりする。スワットだったら特殊部隊が敵のアジトに侵入するとき、階段をパパパって駆け上がってるときは絶対にまだ撃つ準備がしてないからトリガー引き金には指をかけないと思う。こう場面場面によってこうちゃんとトリガー描写っていうのがあってさ、
うん、
ジョーカーってやっぱすげえ、もう社会秩序とかを無視した男だからさ、
うん、
あの、パーティーにさ、ハービー、市長がやってるパーティーにハービーデントを探しに来るっていうシーンでショットガン持ってるんだけど、やっぱエレベーターの仲間とエレベーターに乗って、そのパーティー会場に向かう瞬間ももうトリガー引き金に指かけてるわけよ。
あ、なるほどね。
で、ここのシーンだけでも、こういうジョーカーっていうのがどんだけ、社会通念に囚われてない悪党かってのがわかるんだけど、そういうこといろいろね、調べてたんだけど、やっぱね、それと同じぐらいね、マルキドさんはね、10人のトリガーに
指をかけて、
ジョーカーしてた。ジョーカーだったよ
ね。ジョーカー。そんなジョーカー。うん、そうそうそう。いや、あのね、この間さ、テラザーホークさんとね、シュワちゃんガーの話をしててさ、
うん、シュワちゃん大好き。
コマンドでね、
うんうん、
シュワちゃんガーがね、マシンガンを撃つときにさ、
はいはいはい、
こう脇に抱えて撃つんだけどさ、
シュワ
ルツェネッガーはさ、片手でこうやってもう、こうやって持って、うん、脱臼とかも一切しないっていうね。
もうすごいからね、あの、シュワちゃんは、うん、あの、ターミネーター2とかでさ、
うん、
あの、ミニガンっていう、あの、こうガトリング、くるくる回ってさ、う
ん、
あの、ビルの何階からこうパトカーに向けてバーって撃つやつとかも、うん、あれ実際すごくも、こんな感じで持ってるけど、本来はヘリコプターとかに備え付けて、ザーって撃つような銃、あの、機関銃だからね、あれ。あれ普通になんか、ライフルみたいな感じでこうやって、ザラザーって撃ってるけど。
でもあれかっこよかったけどね、あのガトリングさんをね、こう抱えてね、う
ん。しかもなんか絶対、警察官を殺さないとこを狙って撃つっていう、あの、なんかすごい描写があったりしてね。
あのね、その流れでターミネーター3とね、ターミネーター4をこの間一気に見直してて、まあ4は全然見てないんだけどさ。
3ね、結構いろいろ問題作と言われてる。
問題作って言われてたけど、
うん、
すげえ久しぶりに、何の、
うん、
もう何の思い込みとか、何のその、
うんうん、
期待っていうかさ、
うん、
まあ、なしに見るとさ、
うんうん、
結構普通に面白かった。
いや、わかるわかる。あの、結構ね、面白いんだよ。あの、まあ、ターミネーターの1、2があって、
そう
考えると、ってなるけど、うん、3単体アクション映画として結構ね、なかなか面白い作品ですよ。
あのさ、TX っていうさ、
うん。
ターミネーター、女ターミネーター。
女ターミネーターね。
あいつとかも結構かっこいいしさ、普
通に。うんうんうん。じゃあまあ、あの時代、その、封切りされた当時は結構やっぱ、変形シーンっていうかさ、なんか 3D を使った感じの、
うん、
こうなんかドロンってこう化けるやつがちょっと違和感あったけど、
うん、
まあ2だって液体窒素でさ、なんか、ふにゃーっとかってなって、こうロボットに変形してたから、
うん、
まあね、なんか。
いや、だから逆に昔のものっていうかさ、
うん。
なんと気にしないで見れば、
うん。
そういう描写もありでさ、なんかあの、ネットに、うん、接続するときにさ、
うん、
当時ダイヤルアップだからさ、
うん、
口で電話の音出すんだよ、あの TX が。
はいはいはいはい。
プルルプルル
って。なんか昔のポケベルみたいな感じでさ、
で、ネットに接続するっていうシーンとか、今見ると逆にかっけえみたいな
感じ。すごい、あの、こうやっぱ時代の狭間感の描写って結構燃えるよね。
あれはね、だから、シュワルツェネッガーが誰も殺さないっていうのがね、
うんうんうん、
売りの映画なんだけど、
うん、
人を殺さないっていうね。
うんうん、
でも、別にあいつが殺してないだけで映画ではめちゃめちゃ死んでるから。
死んでるからね。
死けたくないかみたいな。
フリーなんかクレーン車で使ったカーチェイスとかむちゃくちゃかっこいいよね、あれ。
クレーン車にぶら下がったりしながらね。
そうそう、長いクレーン車がこう、ドーンって倒れたりしてね。
ドーンっていくのとかね。
電柱がボーンっ ーンってこう、なぎ倒しながら走ってるとか、うん、すごいかっこいいんで、アクション映画としてはかっこいいね。
そう、だからね、あんま話とかさ、もうターミネーターって同じ話だから、全部。
うんうん。
同じ話を繰り返していくだけだからさ、まあ、そういうことを気にしなければ、
うん。
いや、まあ、なんか劇場で見たときは、だいぶがっかりした記憶があるんだよ。
う
ん、
まあ、確かにね、劇場で見ると、うん。まあ、そうそうね、足を運んで、うん、なかなかね、劇場に見に行って、見に行った時ってさ、大体さ、やっぱ、これは劇場で見るべきだって自分が言っちゃってるもんだから、結構言いたくなるじゃん。
劇場で見るべきだ。これは、
言っちゃって、やっぱさ、劇場に行って、これ DVD とかでもいいかなって思うって、なかなかの、なかなかの出来栄えだから。
なかなかの出来栄えなんですよ。
うん、
なんとなくそういう気持ちになっても、ちょっとは、そういう気持ちに。ターミネーター3、やっぱなんか、なんつうんだろう、期待感とかね、
うんうん。
そういうことがありすぎたんだろうなというふうに。
やっぱ3作目ね、バックトゥーザフューチャーにしてもさ、こう3作目の期待値ってのは、もう、すごいプレッシャーじゃん、やっぱり。
そうそうそう。うん、で、バックトゥーザフューチャー3とかさ、
うん、
インディ・ジョーンズ3とかさ、
うん、
面白いわけじゃん。
面白いんだよ、本当は。ただやっぱりこうね、期待値の壁っていうのはさ、やっぱこう、ラーメンとかでもさ、あそこすっごいうまいよ、うまいよって言われて、行っちゃうとさ、もう期待値高まりすぎてっから、うまいんだけど、なんか言うほどでもねえな、みたいな感じになっちゃったりすんじゃん、お菓子とかさ、そういうのとかでも。
お菓子って何？お菓子って何？
何かは出てこねえよ、具体的には。だからふわふわ名人とかさ。
嫌がって、この野郎。あ、例えばね、あの、お菓子といえば、
うん。
あの、玉結び TBS ラジオの。
玉結び、おお。
玉結び、赤い玉さんのね、うん、玉結びいつも好きで聞いてるんですけど、
うん。
なんかね、あの、途中でさ、ラジオ内でコーナーが変わってさ、
うん。
あの、皆川玲奈さんとかの、
うん。
今の、あの、番組が途中入ってくるわけよ。
はいはいはい。
審査案件だと思うんだけど。
まあ、箱番組みたいな。
そうそうそうそう。うん、で、皆川玲奈さんと誰だっけな、二人で、二、人でやってるコーナーで、
うんうんうん。
いろんなお菓子を、
はいはいはい。
作ってくる方の。で、うんうん、トラックの運転手さんたちに、頑張ってくださいね、とか、うん、安全運転で。
ああ、はいはい、あるね、あるね。
かけながら、ちょっと、ワンコーナー喋るみたいなやつがあって、
うん。
そこで、あれ取り上げてたよ。ママドール。
お地元、僕の福島、郡山市のメーカー、ママドール。
ママドール。
あったよな、これこう、カスタードのなんか、あんこみたいなやつがこう、中に入った、柔らかくて、なんとも言えないね、もうほんと郡山、あの、第1位のメーカー、お菓子。
うん。うん、あれ、アベック、バイトしてたんだっけ？
そうそうそう、その工場で昔、高校時代かな、バイトしてて。で、高校時代とかスケボーやってたんだけどさ、うん、その、だいたいバイト終わって夜8時とかぐらいにその公園にバイト上がりでアベックが来ると、アベックって友達の名前ね、あだ名ね、アベックが来るとすっごいね、甘い匂いさせて現れるんだよね、やっぱ工場で。
ママドールの匂いを身にまとって現れるってことね。
そうそう、やっぱ高校生の男子なんか汗臭いじゃん、だいたい。なんかすっごい
甘いって言
われて、天使のような匂いをさせてスケボー界の公園に現れてたね、なんか。
いや、俺だってアベックに、
うん、
最初会ったって、アベックもさ、こっち住んでたじゃん、
うんうん、
東京に。だから結構郡山の和尚の仲間たちは結構東京にみんな出てきててさ、
うんうん、
で、アベックが出てきてた時に、最初ママドールもらったもん。
うん、あー、お、粋なプレゼントしたね、やっぱ地元のレペゼンメーカーだからね。
みたいな感じで、
うん、
ね、アベック、そうだね、アベック最初会った時ママドールもらって、これ美味しいんだよみたいな話、
う
ん、
アベックってさ、もう今死語で使わないけどさ、昔はさ、カップルのことこうね、アベックホームランとか言うと、なんかこう、うん、連続ホームランのことさ、野球用語でアベックホームランとかもあったけど、
アベックホームランだね。
なんかその当時さ、こう初めて会う人にさ、いや、うん、アベックがさとか言うとさ、もうなんか話が個人の名前なんだけど、うん、向こうはなんかカップルのことを想像しちゃうからさ、うん、なんかいちいち初めて会う人、いや、アベックって友達の名前なんだけどって、こう、うん、セットで説明してたな、当時は。
そうそうそう、だから、言い直さないとさ、アベックだからアベックなんだよっていう話でしょ、
うん、そうそう、アベックね、俺なんか高校時代、その太郎とかさ、
うん、
まあ、スケボーやってた仲間、みんな高校バラバラなんだけど、高校の、 各高校の真ん中ぐらいにアベックの家があって、
あー、なるほどね。
で、その前、家の前に公園があったの。金堂公園っていう。
うん、
その公園に、朝ね、みんななんか高校行く前に一回集まって、
金堂公園、
うん。金堂公園。朝からね、1時間ぐらいみんなでそこで喋って、
うん、朝喋った、
うん、そう、朝ね、早起きしてみんなそこで集まって、で、じゃあ、行って、またね、夜、スケボー会おうぜ、みたいな感じで、各高校にバラバラに行くみたいな生活を毎日しててさ。で、その公園に、まあ、アベックは自分家の前だから、だいたい一番最初にいるわけよ。
うん、
なんだけど、高2の夏ぐらいかな、
うん、
夏休み前ぐらいに、いつもならいるはずのアベックが
い
なかったの。で、太郎とかさ、まあ、あの、レーダーも知ってると思うんだけど、ババ君とかさ、
ババ君ね。
うん。とか、こう、いろんな、その当時、イッサーとかスケボーやってる仲間が集まって。
イッサー君は、海星山公園で、イッサーのことを上から狙撃してきたやつですから。
そうだ、エアガンであいつ狙ってきたの。
エアガンで。
でもね、クレイジーやろ
う。暗闇、夜、海星山公園着いたらいきなり、屋根の、シューンとか言って、飛んでくる。
どういうこと？ダーティーハリーかってのスタジアムの上から狙ってんだから。
そういうことだったって、マジで思ったけどね、これどういう。
そういう、もうクレイジー野郎とかこうね、朝ね、集まったりして、で、アベック来ねえなって思って、で、そろそろね、もう8時前だから、もうそろそろ行かなきゃ、時間だって。で、もうその、出発する直前に、アベックが、すごい血相変えて、うわぁ息切らしてさ、その声に走ってきて、
うん、
どうしたのどうしたのって言ったら、いや、今、うん、自分の姉ちゃんの、万華見ちゃった。
なんか遅れるんだって話ですよ、最近。
なんか、なんか着替えてるとかガチッと開けたら、ね、見ちゃったらしくて、多分それで、ずっとね、うん、ちょっと多分20分ぐらいぼーっとしてたんだと思う。
ぼーです。なんだあれはって。一体何だったんだクロリップ打ったら何だったんだみたいな。
俺もね、うん、アベックのお姉ちゃん知ってたから、なんか、それ聞いてなんかちょっと呆然としちゃって。
うん。ってマスターエディットしたの
ですね。いや、マスターエディットは、もう軽くしたから。
軽く動くとかないから。軽くとか重くとかない
いや、まあ、身内のね、そういうお姉さんとか、ちょっと重罪に当たるから、そういうの。
重罪まあまあまあまあね、まあ、あの。
いや、まあ、ちょっとさ、さっきネット見てたらさ、
うん、
小松政夫さん亡くなっちゃったね。
そうだね。
うん、コメディアン。
うん。
まあ、俺らはこう、なんていうの、こう、まあ、ちっちゃい頃。
ひらけどり。うん。
ひらけどりとか、そう、こう、まあ、一回りした時代の小松政夫さんだったじゃん、やっぱこう。
そうだね。あの、だから、あえて、リバイバル？
リバイバルヒットみたいな感じでさ、うんうん。
もう、あの時のコメディアンもう一度的な小松
政夫。そうそうそうそう。うん、やっぱさ、小松政夫さんっていうと、なんかこう、元祖ギャガーって、今ギャグやる人とかいっぱいいるけどさ、ギャグを名産するような人じゃん、なんか。なんか、どうせ教えてみたいなさ、とか、あとなんだっけ、もういやとかさ、そういう、もういろいろ、むちゃくちゃあるじゃん、あの人って。こう、小松の親分さんとかさ、もうなんかフレーズだけでもなんとなく聞いたことあるみたいなものばっかでさ、で、なんか、その、いろいろさ、
ね、
うん。小松の親分さんとかさ、なんか、あの人やっぱ、あの、俺らは全然まだ、生まれる前とか、シャボン玉ホリデーとか、
うん、
ああいう、なんかもう、あの、昔のテレビで流行ってた頃とかさ、やっぱなんか夜飲みに行くと、やっぱ小松の親分さんとか一世風靡してたから、
うん、
飲み屋行くと、本物の親分さんに、結構なんかこう、ちょっとこっち来いよとか言われてたらしいね、あの人。だから、もう、早すぎた宮迫みたいな感じでさ。
早すぎた宮迫。
そうそう。なんかね、やっぱ、うん、あの、伝説としては、あの、本当の親分さんに、
うん、
お前親分なんだろみたいな感じで、うん、自分家まで車で拉致されて、うん、俺の奥さん、お前のこと好きだからとか言って、なんか無理やり会わされたとかなんか言ってたね、昔。
それはだからあの、ジブさんがね、大体友達って言うと、
うん。
そういう絡み方されるみたいなね。
ああ。
俺とお友達なのみたいな。
確かに、すごい言われてそうだね、ジブさん。 俺の結構あるんだけど、お前知らねえんだけど、みたいなこととか。
大体友達の大体じゃない方に俺入ってんのみたいな。
うわぁ、めんどくせえし、怖えし。
怖えよね、いちいち怖えみたいな。
でさ、やっぱ小松政夫さんって言ったらさ、俺、最初にさ、まあ、これが小松政夫のギャグだとは知らずに、体に入ってきたのって言うと、ニントス八角化、ひじりき北極郷って出るこれ。
うん、おしょうがいつもやってるやつでしょ。
やってるよ、俺別に。そんな、すっごい俺つまんないやつだろ。それやってるって、お前。
今日もやってたでしょ、だって。
やってるか、お前。
ファミリーマートで。
むちゃくちゃ浮かれてんじゃねえか、お前。俺、
普段やファミリーマートで肉まん頼むときに店員に言ってたじゃん。
めんどくせえ、そんな客、お前。なんなんで。すいません、肉まんください。忍者さんを捨てよう。いや、なんかさ、これってさ、なんで俺の中に入ってきたかっていうと、ちょうどさっきアベックがこう俺の姉ちゃんの漫画見たって言ってた時期、高校2年ぐらいかな、1993年とかぐらいの
サ
ダラパーのアルバムに入ってる曲の中の歌詞で出てきてたんだよ、これ。
出てきた。
リトルバード
ネーションストラット、リトルバード
ストラット、リトルバードストラット、あのスタラパーの仲間の人たちとやってるポステカット
ね、うん、
あれの中でこう一番曲のドアタマで兄さんのリリックで、うん、ヒントサッカーかーヒジリキホッキョッキョーから始まるっていうあの曲があってさ、その中でやっぱこうすげえ面白いフレーズだなって思ってたけど、そこから 4,5 年経って、あ、これって小松政夫さんのギャグなんだって、うん、そう、なんかこう、サンプリングした曲の方が最初に知っちゃったみたいな、後々元ネタを知るっていう、こう、ほんとヒップホップの典型的なパターンでさ。
だって、サダラってすごい偉いっていう言いそうになって、偉いのは当たり前なんだけど、
偉いよ。
顔もサンプリングしてるわさ、谷圭は使うわでさ、
うん。そうそうそう、谷圭さんもあんた誰って曲ってね。
ね。
うん。
で、本当にやってますからね。
うん、で、小松政夫さんが結構これ亡くなる、まあ、今年なんだけど、今年の3月ぐらいのインタビューがあってさ、YouTube にあるんだけど、
うん、
その、どうやってギャグが生まれたんですかみたいな感じの質問で、まだ3月ぐらいでやっぱすごい元気なんだよね、3月ぐらい上がって YouTube 見てると。で、そこでさ、その、忍者作家家、ひじりき北極郷は、まあなんかこう、まあ楽屋かなんかでやってて、で、これを谷圭さんが、
お、
すげえいいよって言ってくれて、それでこうテレビでやるようになって大ブレイクしたらしくて。
まさかの俺の、俺マジック、マジシャンダースレーダー出た
い。マジシャンダースレーダー今繋がっちゃったよ。
やっぱね、
うん、やっぱ谷圭さんってミュージシャンでしょ、
うん、
元はね。
ね、
うん。で、その、忍者作家か、まあ、ひじりき北極郷の、まあってこう下がるとこが、すごい、リズム的にいいって言ってたらしくて、忍者錯覚かだけだってあれだけど、本来忍者錯覚か、まあ、ひじりき北極郷とか一個下がるってこのリズム感が、だからリズム芸人でもあったわけよ、だから。今いっぱいいるけどさ、
歌のね、
うん、歌音、ね、うん、とか言われるけどさ、音、うん、なんそういうなんか、ちょっとうるせえよ。マルキドさん VS ダースレーダーのダースレーダーみたいになった俺。
いやいやいや、俺はずっと元気、空元気出してたから。
空元気って言うな。
頑張ってたんだから、ちゃんと。見えない、見えない敵と戦ってたんだから。
最後の方元気になってたよ。マルキドさん VS ダースレーダー。
うん、
いや、だからなんか、すごいやっぱ、小松政夫さんとかってやっぱこうコメディアンってやっぱ肩書きが未だについてるじゃん、こう。
うんうん、コメディアンってね、喜劇の。
なかなかね、今コメディアンってこうつかないじゃん。
うん。
なんかすげえいい響きだなぁって思って。
今コメディアンだと思って、農協ぐらいかな。
めちゃくちゃ、リアクションに困るわ、お前。嬉しいわ。
うん。
普通に、そしたら。
いや、ね、
コメディアン、まあなんか志村けんとかもやっぱコメディアンって感じしちゃうけどね。
うん。だからやっぱ、大将くんのコメディアンぶりをやっぱ今、
うん。
新のギャグで発揮してほしいなって。
やめてよ、そういう振り。
え？だってコメディアンなんでしょ？嬉しかったんでしょ？今。
ないから、そういう、そういう振り、すっごく無理だ、俺無理だから、そういう、面白いこと言って、みたいなの。
一 冊のもうね、うん、のけぞるようなやつがあるんでしょ、みんなが。
ないから本当にないから。だから大喜利とかさ、やっぱこの前なんだっけ、一本グランプリとかやってたけどさ、
ね
え、うん、やっぱこう面白いことをはい言いますよってみんなが身構えてる時にさ、例えば写真で一言みたいなの言って、それをハードルを乗り越えて面白くするってすっごいメンタルだよね、あれって。
へー、
まあ意表のついたところで面白いこと言うっていうのは多分ね、結構簡単であるだろうけど、あんだけ期待値高まってはいどうぞで言うってすごい。しかもまっちゃんがこうさ、こうやって聞いてるわけでしょ、あれって。あれ、あ、
いや
ーさん、なるほど。はい、番組開始30分の合図ね。
30分の今ピ
コン。なんで毎週心臓これ弾きれるような思いしなきゃいけねえんだよ。
すごい、
音声、高沢による30分のお知らせね。毎週恒例の。
うん。いや、僕だからやっぱね、そういうね、
うん、
これから面白いことやりますよっていう舞台でね、
うん、
しかも松本人志なんていう人がね、
うん、
出演している場でね、
そうそうそう、
やるっていう、やっぱ身近で僕の周りでね、
うん、
こんなことできるやつったら、
うん、
和尚しかいないと思ってるんだよ。
何をやらせたいんだよ、お前は、本当に。
本当、和尚ぐらいしか思いつかないな。
だ俺、あれだ、浜ちゃんだったら俺できるよ。
浜ちゃんやってよ。
じゃあ、聞いてるのがまっちゃんじゃなくて、こうね、別室から、こうやって聞いてるの。
好きだもんね、浜ちゃんね。
浜ちゃんだよ、浜ちゃん。じゃあ、好きじゃないからこそ、浜ちゃんだったらリラックスってできる。あ、まっちゃんがこうやってさ。
あいつはもう全部委ねられるってことですよ、浜ちゃん。
委ねるって。別に浜ちゃんだったら、
仕事一つは怖いけど、浜田雅俊だったらもう全部許してくれ、もらえるんじゃないかと。
いや、そういう意味じゃないんだよね。リラックスってできそうだっていう。いや、花ちゃんでもできないけど。
リラックスするっていう。なんか一緒にいるだけで落ち着く。
なんで俺今日自分から花ちゃんのこう、地雷を踏んでしまったのかよくわかんない状況なんだけど。もう最近なんかもう、好きになりつつあるんだろうな。
だから、さっきもね、エヴァイカンの CM やっててさ。
うん。
やっぱもう、和尚のことしか思い浮かなかった。
俺を思い浮かべるな、ハンマちゃんで。
和尚頑張ってんな、みたいな。
ハンマちゃんを見たら、ハンマちゃんのことを考えろ。
ハンマちゃんが頑張ってるってことは、これは和尚も頑張ってんのかな、みたいな。
俺をダブらせるな、だから。別に、何も俺、覚えてないから。
CM で頑張ってるってことが、和尚にも元気を与えてるんだろうな、とか、そういうこと。
何なんだよ。どこでリンクさせてんだよ。
本当に。出前館の CM 見るたびに僕は、
全然関係ないからね。
和尚、いいなーって。いいなって思った。
ダースレーダーは、ハマちゃんのこと、でも結構俺より好きですよ。そうやっていつも考えてんだから。
僕？いや、僕だから、そこそこ興味あったけど、
うん、
和尚くんの気持ちを知って僕はもう、それはもう。
いや俺、いつハマちゃんに対する熱い思いを出してた。
俺だけは今日はもう諦めますって言って
た。ちょっとだけ今日溢れ出たけどさ。
こんなんだってね、こう、ね、友達に、いや、俺、このこと好きなんだよねって言われた後にさ、その、うん、近づくなんてことはできないじゃないですか。
いや、まあまあ、それは、だから俺好きじゃねえけど、わかるよ、その状況は。
いや、そうそうそう。
いや、俺さ、まあそういう状況ってさ、例えば、その、同じ職場にさ、好きな女の人ができるとするんだよ、サラリーマンだとする、俺が、
うんうん、君がサラリーマンだとするとっていうのはこれはもうだからパラレルワールドの世界
だからそう待って、家庭として考えてくれ、考えづらいとしても、
うんうん、どっち中山秀幸、小田裕二どっち、
なんでお前古いんだよ、そんなにすごいバブル時代じゃねえかよ、お前中山秀ちゃんとか。
だって僕らにとってのサラリーマンってのはもうあれでしょ
いやまあじゃあ鈴木ほなみが職場にいるとする、
そういるんですよ、
好きになってさ、
うん、
あ今日いつ告白しようかなとか思って告白できない日々が例えば1ヶ月ぐらい続くとするじゃん、
1ヶ月続いた、はい、
でもあんな可愛いほなみちゃんが職場にいて、うん、他の男に今日告白されたらどうしようって思ったらさ、うん、もういても立ってもいられないっていうか変な気持ちになっちゃうじゃん、もう自分が
いても、え、だって1ヶ月も経ってるでしょ、
うん、でも経ってるけど1ヶ月と1日目で今日告白されるかもしれないって毎日思うわけじゃん、
うん、
だから、うん、そんなことがあるって考えたら同じ職場の人好きになれないって思っちゃうんだよね、
ああ、もうそんな気持ちになるぐらいだったら。
毎日こんなに苦しめられるんだったら、鼻から同じ職場の人とかもう好きにならないっていう。もうなんか怖いじゃん、もう。
まあだから、やっぱりちょっとジャンルが違う浜ちゃんのことが好きなわけだ。
お前はちょっと無理がありすぎる、今のは無理がある。
だからやっぱ DJ とかちょっと厳しいとかね。スレンジャーのメンバーとかだとやっぱ厳しいけど、浜ちゃんだったら、ちょっと、ね。
どういうことなんだ、それまず、何俺は、例えばこう、その、異性の区別なく好きになるタイプの男ってことじゃ、うん、俺はまず。
いや、まあだからそれは超えてるでしょ、浜ちゃんに関しては。
まあまあまあ、ハマちゃん。いや、ハマちゃんとセックスできねえ、俺、どう考えても。
いや、やってみた方がいいよ。
ハマちゃん、いや、俺、もしね、ハマちゃんとセックスするとする、仮定、
うん。
ちょっと辛い、みんな辛いと思うけど考えてくれ。俺とハマちゃんがセックスするの。これ俺だって辛い。ただ、もしそうなった時ね、俺、もしやっぱハマちゃんってさ、こう、いろんな番組でさ、いつもこう、若手とかも突っ込む。突っ込んで、もう、ハマちゃんを
突っ込む？
突っ込む？そっちの突っ込むじゃねえんだよ。こう突っ込む。
はい。
だけど、やっぱこう、二人っきりになったら、俺、ハマちゃん、むちゃくちゃ甘えん坊で来ると思うんだよね。
まあ、特に君にはすごいと思うよ。
いや、もう、なんでその特別、俺だけに特別、嬉しいけど、それは。
うん。
だから、そっか、ハマちゃんも、もう、くに、ごろぎゃん、ハマちゃんや、なりーみたいな感じになると思うんだよ。
ハマちゃんじゃー
って。ハマちゃんなりーって。
うん。
ハマちゃんやっぱまん丸いから、俺はそれをこう、やっぱこう上から。
ハマちゃんなりーっていうね。うん。いつも、こわもてで頑張ってるな、みたいなね。
うん。
優しく解放してあげる。
ギュッて後ろから、抱っこして、
うん。
もうやめよう、この話は。俺も気持ち悪くなってきた。ハマちゃんだってもう、おじいさんだからね、あの人だって。もう、すごい雑な話をしてる、俺は。すごいトリッキーな妄想話を今してる。これやめよう、もう。
本当にトリッキーだけど、超リアルだったから。
すごい、バーンされそうだ、この話だけで。
でさ、
うん、
もう、なんつうの、僕も、今、不意をつかれた気持ちですけど、
うん、
もうやってるだろ、お前。
チャンスはないよ、別にそんなの、お前。
お前もうなんか、散々さ、僕がさ、こんな、付き合っちゃいよーとか言ってるこの同級生の僕が、
うん、
付き合っちゃいよーとか言ってるけど、実はもう付き合ってるパターンだろ、それ。
あー、すごいかっこいいパターンだよね、
うん、
それ。
俺全然興味ねえし、とかね、特に好きでも嫌いでも好きだよとか言いながら、
ハマちゃんに LINE 俺送って、なんか俺らのこと怪しんでるやついるみたいな感じで送るわけでしょ、俺がハマちゃんに。
ハマちゃんに。
で、ハマちゃん。
さんざん煽られてきてるの。
ハマちゃんはなんかハートのクマの絵文字とかを俺に送ってきて。何なんだよ、お前。やめろよ、もう。リアルすぎるわ、なんかそれ。
話が進んでよかったです、今日は。
マジで怖いわ、お前。おじさん同士のこのね、恋愛、ちょっとリアルすぎるわ。
おっさんズラブ。流行ってた？
遅えわ、おっさんズラブ。なんかちょっと前流行ってたけど。
いやー、まあでもね、あれですよ。特に何にもないですよ。
特に何もねえのかい。いやいや、俺さ、
もう、じゃあどうぞ、いいよいいよ。う
ん、いや、なんかね、まあ、
今の話、どうぞ。
今週さ、まあ普通になんか、近所のコンビニ行ったのよ、
うん。
で、コンビニ行ってさ、まあなんかお弁当買って、
うん、
で、まあ家帰る途中に、近所にさ、猫がいてさ、
はいはいはい、
まあ飼い猫なんだけど、外にこう、もう出たりするってね、サバくん。
うん、サバくんね。
サバくんって、まあ俺のインスタとかにも結構写真上げてんだけど、うん、まあサバくんがいるかなってさ、そのサバくんがいるあたりをこう、ちょっとうろついてたの。で、まあ最近なんか寒いからさ、家の中に結構いるみたいで、でなんか、あれ今日も家の中かなって、なんかいそうなさ、草むらの中とか見たりしてさ、うん、いなくてさ。
割とサバくんさ、野良猫とかと揉めないの？
野良猫とは喧嘩しないけど、うん、まあうまくやってるね、
その辺
は。
うん。結構さ、飼い猫で外出ちゃうとさ、野良猫に揉められたりとかってあるからさ。う
ん、あー、まあね、喧嘩とかね、してる猫結構。
強いからね。
うん。やっぱ野生で強いからね。うん。
リアルに強いから。
うん、で、まあ、いや、砂漠いないなと思って、うん、まあ、10分ぐらい探しててさ、で、まあ、寒いから、もう家、俺も帰ろっかな、みたいな感じになってたらさ、もう80歳ぐらいのおばあさん、白髪の、まあ、なんか、品の良さそうなおばあさんなんだけど、
それと、前、車で僕と翔くんが走ってた時にさ、後ろからずっと追っかけてきた白い服を着たおばあちゃん。
うん、お前、それ単体ですげえ怖い話ぶっこんでくんなよ、お前。俺の話、終わってそっちの話した方が面白そうじゃねえか、お前。それは、あれだよ、俺らが20代の頃、レーダン地の近くの変なか、ちょっと緩いカーブのとこ夜行くと、あそこにおばあさんいいんじゃねってよく言ってたけど。
言ってね、追っかけてきたら怖いよねっていう。
っていう、俺らの中の妄想でできたおばあさんだろ、あれ。なんか、病院の人しかなんか近くの。
妄想おばあちゃん。
いや、いねえんだよ、それは実際には。そう、なんかね、品の良さそうな80代ぐらいのおばあさんがさ、声かけてきたの。なんかね、ほんと綺麗な感じで、このおばあさんとかも30年ぐらい前は、多分なんか、樋口かな子とか、そんな雰囲気っぽい感じなんだろうな。なんかね、あ、すいません、みたいな、なんか言葉遣いもすごい丁寧でさ。うん、で、この近くに、うん、〇〇さんってお宅知りませんかみたいな、結構喋りもね、
うん、
こう、結構おばあさんの割にはしっかりしててさ。
うん、
で、まあ、聞いたことなくて、そのお宅の名前が。
なるほど。
うん、で、あ、ちょっとすいません、わかりませんって答えて、うん、あ、わかりましたってこう、まあ、ゆっくりまた俺と反対の方向に歩いてったの。で、うん、あ、でもなんかちょっと、かわいそうだなって思って、まあ、せっかくだから、もうハイテク少年和尚は、スマホでさ、うん、なんとなく住所とかもしわかったら、検索したら、そのお宅出てくると思って、あ、住所わかりますかって追っかけてったの。
はいはいはい。
ただ住所もわかんないらしくて、
うん、
そのお宅の家と大体の場所しか教えてもらってなかったらしくて、うん、ああ、じゃあごめんなさい、すいません、ちょっとそれじゃ無理ですって、
うん、
で、どうしようかな、なんかかわいそうだなと思いながら俺はまあ家帰ろうとしたら、うん、前もさ、このラジオで話したんだけど、うん、あの近所のおじさん、あの
犬の
そう、犬飼っててさ、あの、もう、俺も先が長くねえよっていう、親父ギャグを俺に言ってきて、俺は反応に困っちゃったっていう、おじさん、近所のおじさんがいてさ、そのおじさんが来たの。俺のとこに。あ、このおじさんだったら多分、〇〇さんって言えば近所だから、
わかるんじゃないかと。
わかるんだろうと思って、で、あ、なんかあそこにいるおばあさんが、〇〇さんって言って探してるみたいなんです。って言ったら、あ、もう一発で分かって、
おお、
あ、あって俺もそんじゃ追っかけてって、そのおばあさんに、ここですよって、うん、で、で、そのおばあさんはもうその家に着いて、一件落着で終わったの、
うん。
で、そのね、教えてくれたおじさん、うん、泉谷しげる二のおじさんね、
うん
うん、そのおじさんとちょっと立ち話してたの、うん、そのまま。そしたら、自分の奥さんに言われて、DJ和尚ってこの前、スマホで検索してみたんだ。その泉谷しげる兄のおじさんは、うん、奥さんは、俺が DJ だって知ってるの。
DJ 和尚だと知ってると。
でも旦那のね、おじさんの方は、うん、もうなんだか俺がよくわからない。
誰、うん、なんかよくわかんないやつだと。
わかんない。近所のお兄ちゃんだって思ってるから。コメディアンじゃねえよ。小松さんじゃねえんだから俺。じゃあそしたらさ、DJ オショーって検索したら、すごいいっぱい出てきたよって言うわけ俺に。
おー。
うん。
うん。
ああ、何見たんだろうと思って。
うん、
なんか、YouTube も出てきたぞ。
お
言うわけよ。
ほいほいほい。
うん。ああ、まあまあまあ、検索したらまあ出てくるよ。それは DJ オショーで YouTube いっぱい。
うん。うんうん
なんかな、そしたら、
うん、
番組、
うん、
番組、ラジオみたいなのやってんだね、っていうわけ。
ほいほいほいほい。
で、そしたら、おじさんがね、YouTube の番組、なんか、変な男とやってるね、っていうわけよ。この番組。
え、これ高沢くんのこと言ってんの？
お前のことだよ。でも、 よくもうなんだか知らず DJ おしょうで検索してた結果、
はい、
ダースレーダーのことをおじさんは変な男って呼んでたよ。
変な男。
変な男とおしょうくん番組やってんだね。
おしょうくんは変な男です。俺の連絡ここです
だからもう一般の人はね、一般のおじさんはやっぱダースレーダーのビジュアルを見たら
変な男、
変な男って思うんだよやっぱり。
いやあのね、すげえでもフレッシュ、音がつくほどファンキーフレッシュな、
どうファンキーしたならパ
ドリ、なんかやっぱりそのさ、知り合いじゃない人にどう見られてるかってね、やっぱなかなか確認できないじゃない。
まあね、ほんと、だから俺も新鮮だったよ、なんか。
で、たまにね、その L 上田くんとかが、
うん。
ダースさん怖いっすよ、見た目みたいなの結構言ってくるわけよ。
おうおうおうおう。
それが、その芸人的ないじり、
うん。
ラッパーって怖いじゃないですか、みたいな。
いや、わかるわかる。なんか、そう、上田さんとかが、そう言ってんのは、まあ芸人としての面白を加味して、
う
ん
そうそうそう、
ダースさんってやっぱ周りから変に見られてますよとかこう言ってる、うん、ってるって思う。
さじ加減が分かんないじゃない、どこまで本気なあれなのかっていうのがね、
うんうんうん、
今の意見は超リアルじゃん。
リアルだよ本当に。全然ヒップホップとか YouTube とかもあんま見ないようなおじさんだからね普通に、
うん、
検索とかもほとんどしたことないって言ってたから、
まあだから今聞いてるんだろうな、
いや聞いてはいないと思うけど、検索したら多分その、サムネとか見て、
うん、
あ、変な男だって思ったのよ。ダースレーダー。おしょうくんの隣に変な男がいる。これがね、いわゆる今の70代、60代後半のおじさんがダースレーダーを見た時の。
初めて見た。ファーストインプレッションってやつ、
ね。ファーストインプレッション。変な男だ。
変な男。
じゃこれですよね、ダースレーダーの。
僕、嬉しいですよ。だってやっぱ変な男っていうのは、なかなか言われないです。
変な男ですよ、ダースレーダーは。
やっぱ、普通の男ではないってことですかね、これ。
うん、だから多分、そういうギャップを乗り越えて、いや、ダースレーダー結構政治的に結構いろいろ考えてんだ、とかいうことがあって、結構こう、今、ダースレーダー、結構人気者になってんだよ。そういうこと。
変な男だから。
え変な、もう、イカれた男なのに結構そう、いろんなことを政治切ってくんな、みたいな。そう、こういうのも多分あると思うよ、本当に。
これはもうね、だから、マルキドさんともノリノリでラジオができ
た。いや、マルキドさんの時はお前は、しょぼくれたおじいさんだったから、本当に。テンション低めのおじいさんだったから。
しょぼくれたおじいさん。
あれはね、だから、マルキドさんはテンション高かったからな。うん。
いやー、それでもね、ほんとそういうの、要は、なかなかさ、しかも気使ってさ、うん、例えば変な男だと思ってたとしてもさ、
うん、
まあ、眼帯とかしてるからなんだこいつって思っても、
うん、
でも本人には言えないし、
うんうんうん、
やった後は言いづらいじゃん。
そうね。
最初そう思ってたみたいなのもね。
うんうんうん、
なかなかこの第一印象で、初めまして、うん、僕だから結構さ、いろんな仕事とか行くときにさ、初めましての人もよく会うわけですよ。
うんうんうん
うん、そういう人がどう思ってるのかっていうのは、あえて気にしないようにして普通にこのまま行ってるから。
まあ、ね、確かにね、そこ気にし始めたらさ、やっぱこう、まあね、ダースレーダーなんか特にもう何もできないじゃん、こう。毎回毎回、ダースレーダー、あ、この初対面で会った人、俺のこの眼帯のことどう思ってんのかななんて気にしてたらさ、会う人いっぱいいるわけだから。
っていうか、まあそういう考え方じゃなく、
うん、
見た目とか含めて、まあもちろん調べればさ、
うん、
何だったんだあいつはってことで調べたらいろいろ出てくるだろうし、それは、その、うん、お任せしますっていう感じで言ってるから、実際どう思ってるかっていうのは、
うんうん、
やっぱ特にマイナス面のことはやっぱ直接言ってこないじゃん。
うん、まあまあね、確かにそこは。
難しいって思ったままの人は別に話しかけてこないし。
うんうん。
ね。
やっぱさ、もうダースレーダーなんかもう、俺ももう二十数年会ってるから、別に今更さ思わないけど、冷静に考えたら、すっげえ髪の毛髪の色してるわ。これちょっと前までピンクだったし、うん、今日の金髪になってる。しかもなんか目にいつもアイパッチしてる。うん、なんじゃいこいつって ことだからね。
あのね、そういえばね、昨日ね、僕、うちの娘が、
うん、
ポスターのコンクールに応募して、
うん、はいはいはい。
で、それが銅賞になったのね。
おぉ、すごいね。
で、区役所にその受賞式ってのがあって、
うん。
で、まあ、うちはあの奥さんが仕事だから、
うん。
で、僕は、それを連れてって、送り迎えって言ったね。
うん。
区役所まで結構あるから。
はいはいはい。
で、 同じ学校の子が結構何人も受賞してて、
うんうん、
まあみんなで行くっていう、あの現地で集合してっていう話をしてて、
うん、
でまあこれもう一個あって、実は昨日マルキードさんとの収録の予定だったの、
はいはいはい、はい、
生でやったんだけど、
うん、
でそれはね、娘のその式典のことを僕は忘れてて、
あーやばい、
で、うん、マルキードさんのスケジュール明日、あの昨日の、
うん、
この時間大丈夫ですかみたいなことを言って一回か OK 出してもらって、
うんうん、
やるって言ったら、そしたら娘に会ったら、うん、よろしく、ね、木曜日ちゃんと、うん、連れてってねとか言われて、あーとか言って、やべえ、
キラリーだよね
やべえって言って、仕事のスケジュールは手帳入れてたんだけど、うん、家庭のスケジュールは別に覚えてるからいいやと思って入れてなかったら忘れてたみたいなこと。
やばい、それもプロップス、お父さんプロップス下がるポイントかなりでかいからね。
いや、全くそれはだから、
うん、
マルキドさんに、ずらしてもらって、だから今日、結局スタジオで。
なるほどね。
うんうん。まあ、それで、連れていくってなってさ、うん、で、区役所行ってきたわけですよ。
はいはいはい。
で知ってるお父さんお母さんもいるんだけど、
うんうんうん、
初めましてのお父さんお母さんも結構いるんですよ。
まあそっか、うんうん、
で僕しれっとね、
うん、
この状態で緑のコートを着て、
あ
どうもーみたいな感じで言ってて、
そうかそうか、そういう場においてのダースレーダーはどういう感じなんだろうな。
要はでも娘のお父さんだってことは、娘はみんな結構知ってるから、
うんうん、
中生とかだからね、
うん、
お父さんだってことは分かる以上、
うん、
やっぱ突っ込めないわけじゃん。
まあそうね、そうね。だからなんとなくでもこの人はまあ例えばまあ芸人さんとかミュージシャンとか何か人前に出る仕事をしてる人なんだろうなって感じでは思ってんじゃない？
まあ、まあまあそういうふうに思わざるを得ない。だってなんだこいつって感じでしょ多分。うん、
かもうなんか占い師とかさ。
占い師や、それはのねバイキングで間違えられたやつでしょ。
小木さんが言ってるか。
ね、うん、でも。わかんないし、でも言えないじゃん。
うん、うんうんう
ん。何者なんだみたいなのは言えないでしょ。
そうね、そうね。うん。
まあ、子供とかね、それこそ保育園とか行くと子供とか平気に、どうしたの何それ目につけて
る。何その目玉につけてる布何言ってる
取って取ってみたいなのがすごいから、それはそれで可愛いんだけど、大人になるとそれはないじゃん。
う
ん、
ないね。うん。
いや、多分ね、昨日みんなすごいね、同じ空間にいながらね、
うん、
居心地が悪かったんじゃないかなっていうね。
なんかこう、なんか言いたいものがここにこうか、ちょっと引っかかってるな、けど、なんか、なんとなく時間が流れていくみたいな。
お仕事何なさってる人なんでしょうみたいな。
で、この辺までこう出てたんだろうね。うん、ちょっと聞きたいけど、ギュッて飲み込むみたいな。
ちなみに、保育園のお母さんね、後にな、仲良くなったお母さんが言ってたのは、
うん。
格闘家で、
うん。
負傷して、目を負傷した人だと思ってた。
まあ確かにこれで、うん、ダースレーダー今こうやっぱ、佐山健の髪質、髪型だからね。
佐山健って誰だかわかんないんだけど。
佐山
佐竹。正明か。佐山ね。
うん。なんか適当な名前言っちゃった。
まあまあだから、格闘家で、かつ、負傷している状態
まあ推測としては、それいい線いってるね。
出した格闘家っていう、
うん、
風に勝手に思ってたらしくて、
うんうん。
どんな格闘技やるんですかってうちの奥さんに聞いてきたっていう。
いやもうそれでも、先走り しすぎじゃないか、そこで。
怖いか。体硬いし。
でも、そんな格闘家さんはもうだって、俺の弱点ここですって言ってるわけじゃん、それってもう、隠さないで。
ここが弱いっていう。
はい、ここを狙ってくださいって。
殴ったら見えないからね、もう。これ、オロチロッポとかね、グラップラーバキでオロチロッポとかそこそこ戦えてるけど、見えない側に回ったらもう全然手も足も出ませんから、そんなのね。
確かにそうだよな、うん、視界がここなくないわけだもんな。
うん、だからまあそういうこともあってね、
うんうん、
昨日もね、だから、まあ、僕、しかもね、保護者が座る椅子っていうのが用意されてて、
うん、
二人掛けなんですよ。二人掛け、三人掛けの長テーブルの、が二人掛け、
うん。
うんうんうん。それで、僕一番前の、
うん、
も
う
真正面のね、一番いいとこ座った
おうおうおう。
で、僕一人で行ったから、
うん、
隣は空いてるわけよ。隣、二人掛けの、もう一個空いて、うん。一番前の特等席、はいはい、もう子供たちの授賞式が一番前にいるんですね。
お
う
お
う
おう、
大変です。で、保護者全部で50人ぐらいは来て
る。結構いるね。
僕は100人ぐらいの入れる部屋を50人にするみたいな、
うんうんうん、
感じだったんだけど、
うん、
僕の一番前の席の、 二人掛けの席、うん、最後まで僕一人でしたからさ、隣誰も来なかった。
やっぱなんかこいつの隣ちょっと行ったらなんか変な空気出そうだなみたいなさ、
うん、こいつのちょっと勇気あるなみたいな。
やっぱさ、俺なんかこう例えば席があってそこにエガちゃん、エガシラ2時50分がいたら、やっぱそこの隣は避けるもんね。
そうね、やっぱ誰も隣来ないみたいな、一番見えますよみたいなね。
いやいや、ちょっと大丈夫大丈夫ですって言えば、丁寧にお断りする、
うん、結構ですみたいなね、うん、そういうのをねちょっとリアルにね。
だからやっぱこう相手の思ってる気持ちを読み取りメガネとかあったらさ、
やっぱみんなすごいことになってるんだね。
いやでもそうやったらこれ世の中破綻しちゃうな。
ない方がいいですよ、
うん、あったらこれ大変な、もう世界中で戦争が日々行われちゃうもんね、そんなのあったら。
おしょうくんのことどう思ってるかとかバレたら大変ですからね。
やばいやばいやばい、それはね。
ハマちゃんのこと見ちゃうでしょ、おしょうくん。やっぱそんでから
俺のこと好きかなって俺聞いてねえから別に。
はい、ダースレーダーの DJ ショーの歯、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
はい、ティアックさんいつもありがとうございます。
はい、ということでね、泥団子のコーナー。
はい、今週の泥団子
給食。
はい、あなたの好きな給食ということでね、今回は泥団子っていうのはね、このいつもラジオとかで言う普通にメールのことですね。うん、皆さんから来てますか、好きな給食メール。
泥団子投げつけられましたよ。
うん、
大山増達也さん。
大山増達也。
大山増達也さん。
一瞬強い弱いみたいな。
弱くなるっていうね。
空手。空手なでなでみたいな。
極真の空手みたいな感じでしょ。
空手。あれみたいな。なんか違う。
はい、はい。初めての泥団子に投稿します。
あ、ありがとうございます。
なんかね、小学校の先生をしています。
お、これはリアル意見聞けるね。
子供の頃は白米がダメで、給食で苦労した思い出しかありません。
珍しい。
大人になり、好き嫌いもなくなり、学校教員になった今、とても美味しく給食を食べています。
おうおう。
自治体にもよると思いますが、今の給食はメニューが豊富で、かっこ、いろいろな国の料理や郷土料理、
うん、
とても美味しく食べています。
うんうん、
全部食べないとダメ。もう先生によりますが、少なくなってきていると思います。この時期人気なものは、ラーメン、つけ麺、俺、イケメンって書いてないんだけど、ラーメンやつけ麺、焼きそばなどの。
すごい、その、大山増達也さんをつまんなくさせんな。お前の独自のギャグを一個乗せることで。それやっちゃダメだからね。面白いことを付け加えならいいよ。すっげえつまんなくなってるから、今んとここのメール、一気に。
まあでも、真面目な意見ですよ。だから、ラーメンや焼きそばなどの麺料理が人気です。
はいはいはい。
その日には、アイシューが出たり、
うん、
カレーのトッピングやデザートの味が選べたりもする。
ハイシチュー給食ですげえ。
今だからもうこれレストランじゃん、レストラン。
これは俺らのちっちゃい頃はなかったなぁ。うん。この大山増達也さんは、
大山、大仁田じゃないよ。大山増達
也。大仁田じゃなくて大山増達也さんは、その、自分がちっちゃい頃は白米が苦手って書いてあったよね。これちょっと珍しいね。白いご飯嫌いな人いるんだ。
玄米とか16穀米だったら食える。
だまあ給食の白米が苦手だったのかな。
怖いっていうのはね、あのご飯硬いことをね、あの怖いっていう、怖いって言ってた、あの大山でさ、ご飯怖いって、硬いこと、硬いご飯のこと怖いご飯って。
いやそれは言わないね。
あのドラえもんのエピソードでさ、
うん、
のび太がさ、
うん、
ママに、
うん、
ママって怖い話してっていう回があって、
うんうん、
それで。あの、したら、のび太のママが、
うん。
そうねって言って、
うん。
炊飯器でご飯を炊いたの。え、そうそう、うん、それでそれで、みたいな。それでね、
うん。まあ、
置いて、次に食べようと思ったら、
うん。
怖くて怖くて食べれませんでしたって言ってる回があるんだよね。
おー
っ、ぐーって。
のび太ってことは、方言ではなさそうだね。
そうそうそう。だからご飯が怖いっていうのは。
硬いっていう。
硬いっていうのは怖いって。で、うちのおばあちゃんとかも言ってたと思うよ。
俺のね、地元の郡山、福島だと、怖いっていうのは、俺のおばあちゃんとかは、疲れたっていう意味で使ってたね。
怖いわーって。
あー、怖い怖い怖いって。畑とかから帰ってくる。そんなこと言ってた。
怖いわ、好きだ。
まあでも、昔のさ、その白米、その、とかって、まあなんか麦とかさ、ちょっと真っ白な給食ご飯ではなかった気がするけど、そういうのが苦手だったのかな、もしかしたら。
ね、だ麺類がやっぱり人気なんですね。ラーメンって麺とか焼きそばとかね。
なるほどね。
小翔くんソフト麺の話してね。
うん、ソフト麺。大人気だったね、小さい頃。
うちの奥さんもソフト麺、カレーうどんのソフト麺とかが好きだったって言ってたね。
ああ、やっぱね、俺ら世代は大人気だもんな、ソフト麺。
ソフト麺がね。
あの、うどんとラーメンの中間みたいな謎の麺。うん、あれすげえうまかったな。
なんかなんだろう、安いのソフト麺って。だから、だって、
まあ、給食で出るからぐらいだから、やっぱ安かったんだろうね、コスト的にも。
だってさ、ソフト麺屋さんとかないでしょ。
まあ確かにね、あれを食おうと思ったら意外と、うん。なんか袋に入ってて、それをこう、なんていうの、例えばカレーうどんとかに入れると、やっぱこうカレーの汁が飛び散っちゃうから、俺の小学校で流行ってたのは、袋に入ってる状態で、こう、むつ切りにするんだよね、袋の中、手で。ギュッギュッギュッと。で、細かい束にして、それをこう、コロンって入れてあげると、短い麺でカレーうどんが食べられる。つるって食べて、これ便利な、流行ったね。
うん、ね。なんかソフト麺屋さん、なんかね、出すところってあんま知らないんだけど、なさそうだよね、あんまりね。まあ、
確かにね、聞いたことないね、ソフト麺屋さんは。うんうん。
これ、案外、おしょうくん明日から始めたら、流行るかもよ。
いや、もう、すっごい、そんな思いつきでやるほどね、そんなに好きではないから。
ソフト麺屋始めました、みたいな。
すっごい思いつきだよ。そういう莫大な金があったらね、そういうことをやってもいいけど、なかなか難しいだろう、お
前。はい。やっさん。
やっさん、はい、ありがとうございます。
今週のドル団子投稿します。
うん。
はい。好きだった給食は、小学校時代に食べたクジラの竜田揚げです。
はぁ、い、はいはい。
家でも食べたことがなく、大人になった今でも出会うことがないのですが、うん、真っ黒の肉で美味しかった記憶があります。
うん、うん。
箱は基本的に毎日牛乳が出されていたのですが、冬に訪れるコーヒー牛乳にはテンションが上がりました。
おぉ。
推進。先日のエンディングで、夜からなんですの告知の際、ダースさんがゲストは荻上チキと呼び捨てにしたのに対し、和尚さんが小さな声でサンッと付け出した瞬間、揃ってハーを体感しましたっていうね。
そんなあったっけ？俺が3って付け足したんだ。
逆に僕が、和尚が呼び捨てして僕が3で付け足したんだよ。
なわけねえだろ、お前。俺そんな品のないことしないから。
うん。和尚が呼び捨てにして僕が3。
ダースレーダーがこう、上がったボールをキャッチし、そこでたのポロンっていうのを俺が横からさって取ってあげたみたいな、これなかなかいい。
だから僕が全部言っちゃうとこれね、和尚くんの出番がなくなっちゃいますから。
やっぱダースレーダーの孤独品のなさがちょっと垣間見れてしまったよね、そういうところが。いやでもさ、クジラの竜田揚げっていうの結構さ、やっぱ俺らのもうちょっと上の世代の人たちがよくの話で聞くもんだけどね、なんか。やっさんっていくつなんだろう。
やっさんいくつなんだろうね。
まあ、俺食べたことないな、クジラの竜田揚げ。
クジラ
ベーコン。話はよく聞く。
クジラベーコンは
もうないね。うん。クジラ食べたことないな。なんで昔、クジラ取るのは結構緩かったのかな、なんか。
ねえ、まあ場所にもよるのかもね。ねえ、どうなんだ。
あと牛乳っていうのはなんか給食なくても土曜日だけは小学校の時、牛乳だけ飲んで、3時間目終わった後に牛乳飲んで、ホームルームやって帰るみたいな感じ。
僕、小学校から弁当だったんだけど、私立。
うん、うん。
牛乳と、牛乳だけは、うん、学校に牛乳さんが届けに来てくれたやつを。
おうおう。
で、コーヒー牛乳か牛乳かを僕らは選べて。
おぉ、すっげえ、それはもう絶対コーヒー牛乳でしょ。
やっぱコーヒー牛乳だったね。
あ
で、牛乳、瓶の牛乳で。
瓶だったね。うん。
紙のさ、蓋がついててさ。
うんうんうん。
で、その牛乳の蓋を、
うん。
弾いて遊ぶゲームが流行ってた。
あー、やってたやってた。うん。
で、途中から僕が、その牛乳の蓋をホッチキスで、何個かくっつけて、厚みを増して強いやつを作るっていうのを。
おー、すげえ。
だから、それがもう流行って、カスタム牛乳豚合戦みたいなので、
うん。
何個かね、スクリーンみたいにこうやってホッチキスでつけてるやつとか。
ああ、改造して、
改造したカスタム牛乳の蓋、落としっこみたいなのね。
すごい、なんかコロコロコミック的な感じだね、その遊び方はなんか。どんどん。
机の両端に並べて自分の軍団を。
うんうん。
で、相手を全部叩き落としたら勝ちっていうやつだね。
まあ、確かにね、牛乳瓶の蓋はなんかこう集めてこう、ね、バチコーンバチコーンってやってたわ、うん。 あれはね、なんかこう、よく洗わないとあれね、匂いが結構臭いからね、ちゃんと干さないとね。うん、
はい、ですね、トゲ抜きたぬきさん。
はい、たぬきさん。
思い出す給食のメニューは初めての給食です、うん、スープにアルファベットの小さいマカロニみたいなのが入ってるやつです。
あったあったあった、うん。
あとグリーンピースご飯は本当に匂いか何から大嫌いでしたっていうね。
あー、俺グリーンピースご飯は好きだったな、うん、アルファベットスープ懐かしい、あったよ。コンソメスープがベースになってて、うん、なんかランダムに ABC とかいろいろ入ってさ、取り出してなんかこう作ってたりしたで、このあのラブとかさ、
全部読むと、うん、恐ろしいメッセージが出てきちゃうから読まない、うん、
あなたを殺すとか、
あなたを皆殺しって出たら、
皆殺しって、お前皆殺しじゃねえんだよねえからその時代ダイニングメッセージみたいな感じで、あれ確かにね、
うん、6666とね、そうっちゃうと急に悪魔が
ダミアンじゃねえか、お前すげえ怖い怖いメッセージ、一番単純で怖いメッセージだから、
全然怖いですね、うん。アルファベットスープね、アルファベットスープってなんか確かに子供の食卓によく出るイメージは、
まあまあ見てて楽しいんだけど、でもねやっぱあれね、俺ちっちゃい頃は小学校の頃なんかね、まあ、純粋なコンソメスープだったと思うんだけど、味自体はね俺あんま好きじゃなかったんだよな。だから今思うとあんま美味しくないスープをそういうギミックで、
なんとなく
おまかせたんじゃないかなって思う。
まあね、これトゲ抜きたぬきさんも美味しくまずかったなって言ってましたね。
うんうんうん。
はい、
あったあった。
米粒フェイスさん。
米粒フェイスさん、ありがとうございます。
投稿します。
はい、ありがとうございます。
小中学生と給食だったんですが、うん、その時に出されるコッペパンがまずくてまずくて、
まずい思い出多いね。
中学年の時は食べ終わるまで席を立ってはダメだったので、
分かる分かる。
が終わり掃除が始まるまでパンをベス、パンの半べそでね食べてました。
うん、っていう。まあ、確かにね、昔のパン、コッペパンもそうだし食パンも全然今より美味しくなかったからね、パサパサで。うん、今の食パンとか甘いしさ、食べても本当多分いろんなもの入ってるんでしょ、バターとか砂糖も。昔のなんかすごくパサパサ、喉がもうカラカラになるようなパンだったから、ちょっと苦手だったね俺も食パンとかは。
僕給食は食べてないんだけど、病院にはずっと入ってたから病院食は結構食べてて、
うん、
病院のパンって、
うん、
あのあったかいパン、焼いたパンが出てこないのよ。あの
うん、
ヒールパックに入って、
うん、
レンジで温まったパンが出てくる。
へぇ、それは何？
それを破ると、
うん、
まあ一応だから、あの、レンジで温めたパンが出てくるのね。
焼いてるんじゃなくて、あったかいんだ。
温めたパン？
軽めにじゃあ、こう、ふんわり温める。10秒ぐらい温めたみたいな
感
じ。
ふわっと温まったやつが出てきて、
うん、
これがね、なんとも言えぬ悲しさがあって。
ああ、まあそっか、そういう病院という中で食べると、また味もちょっと違そうだな。
悲しい気持ちになるんですよ。で、僕ね、退院した次の日の朝に、
うん。
家帰ってきてね、
うん、
食パン、焼きたての食パンに、
うん、
バターを塗って食べたんだよ。
おうおう、
これ今まで食ったパンの中で一番うまかったから、もうその病院 のぬるいぬるあったかいパンを、
うん、
パンとかやっぱ食べてて、
もうシンプルさ加減が一番うまいみたいな、
ただ単にトースターで焼いてバターがギュッとこうね、
なるほどね。
うまさがね、ほんとうまかったなーっていうのはね。
まあ確かにこれ普通に来てたら、まあこれでなんか特段なんか美味しいものではないけど、やっぱそれ病院とかから比べたらうまいわけね。あー、わかるね、それは。
はい、ミスター手塚さん。
手塚さん、はい。
実は小4までは給食が嫌いでした。
うん。
1年の時に給食を残し、そのため帰宅を許されず、職員で校長室でも行かされ先生方と給食。高校になりかけましたが、小からの担任が無理しないでいい。なぜか徐々に給食が食べるようになり、学校も好きになりました。
あ
ねえ。
あるあるあるある。まあ本当小学校の頃やっぱその当時もう本当今から
4年。ダメっていうのはさ、さっきあの、うん、小学校の先生の、
うん、
大山増達也さんもさ、
うん、
言ってたけど、最近やっぱそういう人は減ってきたっていうけど、昔はいたよね。
昔はやっぱこう好き嫌いあって、給食食べれないものあると、5時間目とかも、給食残して、授業とか進めてたよ、なんか。
そいつが食べ終わるまではずっと食べてない。
うん、
い
や放課後まで食べれないくて、うん、うん、そう、キュウリ、俺小学校の頃友達キュウリ食べれないやつ、やっぱ放課後まで、5時間目、6時間目も、給食そのまま置いてあるんだよ、テーブルの上に。もう、ほこりとかすごいじゃん、普通に単純に。
う もういじめだよね、それね。
さあ、もうね、やっぱ俺ね、あれはこう、やっぱあれだけは間違った教育だってすげえ思うね。なんかもう、
間違ってるでしょ。
もうむしろさ、なんていうの、あの、嫌いなものあるなんてさ、個性じゃん。なんか、そこはそれでなんか、俺はもっと全然いいと思うけどね。僕はこれ嫌いなんです、食べれません、みたいな。なんならなんか、お前人参食べれない、かっこいいじゃん、みたいなぐらいな感じであってもいいと思うけどね、なんか逆に。
まあ、あのさ、いろいろ理由があるわけじゃん。
うん。
食べない、まあアレルギーの人もいるし、単純に、うん、あの、1回目に出会ったやつがまずかったとかさ。
うん。
トラウマ的になってる場合もあれば、
うん、
何でも食べれた方がいいっていうのは、
うん、
なんだろうな、まあ、僕はね今そんな好き嫌いないんだけど、
うん、まあ、確かにね好き嫌いなんて年とともに味覚変わってくるから、うん、その時無理やり食べたものだけが多分トラウマになるから、うん、だんだんさ、だって春菊とかさ、フキノトウとかさ、
フキノトウ、
最後のもう毒だと思ってたからね、あんな味苦いの
毒物、
夕飯にさ春菊の天ぷら、フキノトウとかさ、田舎だから結構出てたんだけど、
うん、
なんていう、薬、粉薬食べてんじゃねえかってぐらい苦くてさ嫌だったけど、今あれもう宝の山だからね、あんなの
塩辛とかだって食えないじゃん、そんな
食えなかったよ、うん、
だからあの、僕もね、子供の時はね、魚介類苦手でしたよ。だから、それも、その、冷凍の魚介類が、
うん、
もう話したかもしれないけど、
うん、
昔の冷凍技術って大したことなかったからさ、やっぱ臭かったわけじゃん、昔の、
ね。うん、確かにね。
フードミックスみたいなのって、
うん、
その匂いがダメだったから、
うんうん、
魚介類ダメだっていうのが、やっぱ、ある日、うまいやつ作ってガラッと変わったから、
ああ。
それに出会うまではさ、残してたもん。うん、食えないからって。
そっかそっか。そういうなんか一発で味覚が変わる美味しいタイミングとかもあるだろうな。なんか、うん、いいものを食べたとか、自分の年齢が上がってきたとかさ。
趣味とかもね、鍋とかをさ、楽しくようになったらさ、うん、やっぱ入ってて欲しくなるわけじゃん。
う
ん、
そうそうそうそう。うんうん。
だからね、山菜系のゼンマイとかそういうのもさ、
うん、
前の食えばね、あ、こういうことなの、ね、で、それって食べれないものが後々食べれるようになるっていうこと自体はその時結構喜ばしいことだったりするわけだ。
一個成長したみたいな。
ね、嫌いなまま食わせるんじゃなくて、
うん、
この余地を残しておいた方がいいよね。
うんうんうん。
だからなんか、キュウリなんてさ、今の話聞いたら、もう味じゃない嫌な思い出になっちゃうじゃん、それって。
そう、もう残された思い出とか、うん、多分一生残ると思うよ。その6時間目までさ、放課後までキュウリと戦ってたあの子
たち。キュウリの、キュウリがかわいそうなぐらいさ、
うん、
キュウリのせいでこんな目にあったみたいな話になっちゃうわけだ
から。うん、キュウリはね、あの、全然責任ないのにさ、なんか、うん、そうなっちゃうもんね。だから、味覚は、あの、発達するもの、だから足が遅い小学生みたいな感じで、いつか成長するもんだから、その時食べれないものとかを先生は無理やり押し付けるっていうのは、確実に間違ったことだと思うね、なんか。
うん。まあだからさ、僕なんか今酒も飲めないしさ、酒飲めないしさ、うん、その人生半分損してるみたいなのをさ、当たり前のように輸入してるじゃん。うん、その
いや
これ飲めないかもわからずにね。
うんうんうん。
で、まあもちろんさ、飲めるんだったら飲むかもしれないけど、飲めないんですよっていう場合もあるわけだし、
うんうん。
で、そんなのはその、自分がそのお酒飲んで美味しいと思えんだったら、それはあんたが楽しいんだから、
うん、
人をさ、落とす必要はないじゃん。
うんうんうん、
俺はこんなに楽しいのに、お前はそれを、これを楽しみを知らないな、かわいそうだな、みたいな
こと。これ、この肉食べてないなんかもう人生半分損してるっていう。
人生半分損してるっていうのが多すぎて、いや、半分はもうさっきから言って10個ぐらいあるんだけど、これ、人生6回分ぐらい損してるのみたいな。
うん、あるある。その、よく言うパターンね。うん。
だから、何でも比べてる方がいいですよっていうなんか前提があるわけでしょ。
うんうんうん、
嫌いなく全部食べれる方がいい子だっていう、
うん、
でもまあ世の中広いからさ、例えば宗教上こう豚肉を食べちゃいけないとかエビ食べちゃいけないっていう人たちもいるしさ、
うんうんうん、
ね、病気でアレルギーとかで食べれない子とかもいるわけだから、
うんうん、
全部食べれるのがいいって前提にしちゃうと、そういう人たちがなんか悪い子みたいになっちゃうじゃん。
ああ、そうね、それはあるな。
嫌いとかだけじゃなくてね、
うん、
いろんな事情があって食べれない人もいるわけだから、
そうそう、アレルギーなんかやっぱさね、多分今の小学生とか結構早い段階でさ検査して分かって食べれないものが 昔よりも増えてる子が多いと思うんだよね。うん、
だ僕あのいとこでね、
うん、
アレルギーが多い子がいて、
うん、
本当にもう卵とかいろいろ食べれなくてさ、
うん、
そうするとさ、そのもう食べれるものしか食べないわけよ。そうすると、うん、なんか偏食だとかね、
うん、
食べたんだけど、いやそうじゃなくてこの子はこれしか食べれないから、
うん、
みんなが美味しそうに食べてるケーキとかそういうのが食べれないんですよっていう、
うん、
説明しないとさ、なんかさ、
うん、
あね、それこそ変な男みたいな話になるわけじゃない。
うんうん、
あれは良くないですよね。
だからまあ一時さ、イチローが野菜食わないみ、うん、っていう話あったじゃん、うん、本当かどうか分かんないけど、ああいうなんかさ、各いろんなスポーツ界とかさ、役者とかもういろんな世界のトップの人がさ、うん、俺はこれ食べれませんとかいっぱい言ってくれればさ、嫌いなものある人かっこいい時代が来るとかさ、そんな風になんか、うん、時代変えてってほしいな、なんかいろいろ。野菜実は僕は食べれません、だけどこんだけいいスポーツで成績残しましたとかさ、うん、なんかあと苦手なその栄養価値でさ、例えば野菜が人参が嫌いとかだったら別なとこで補うもの多分いろいろあると思うんだよ、最悪サプリとかでもいいしさ、
うん、まあまあだからね、うちでもねやっぱ作ったものをっていうのは、
うん、
それはそれでなんだろう、作った人の気持ちもあるから、うん、そのなんか理由はね、
うん、
まああった方がいいんじゃないのっていうふうには考えて、なんか美味しくない、うん、似合わないとか食感が嫌だ、無理
して、うん、そう、だってまあ、そう、出されたものを基本的に残すのはあまりいいことではないよっていうことはちゃんと教えてあげればさ、
いやだからそれが両方で成り立ってるっていうことでも、作る側はねもちろん、うん、だからすごいさ、頑張って作ったものに対してさ、すごい興味なさそうにしてさ、あ、いらねマジっていうのは、それはそれでちょっとさ、むむって思ったりするじゃん。
そうね。うんうんうん。その辺はね、
うん、給食の場合だから難しいのは、全員同じものを食えっていう前提になってでしょ。
あれはなかなかね、いや、30人とかクラスに生徒がいてさ、全員クリアするのってすっげえ難しいと思うけどね、単純な話。
だから、そうね、まあまあ、だから、これはだから、ケースバイケースなんです、みたいなことをね。
うん。
はい、アニアジロさん。
はい、アニアジロさん。
はい、私は給食がなかったのですが、息子の中学では生徒がグループに分かれ、決められた予算の中でメニューを考えて作り、投票で1位になったメニューが実際に給食になるコンテストがありました。
おぉ、すっげえ楽しそう。
予算のほとんどをデザートのマンゴーに当てた息子のグループは敗北しました。
やっぱそうなるよな、そんなことをやったら。
ところで、相談は数分件の相談があります。これはまあね、コーナー、相談は数だね。
随時受け付けてますよ、相談は。
夏休み中は特に強化してね。
今、夏休み中なの？
そうですから。うん。だから島尾さんがやってたよ、代わりに。
あ、島尾さんが相談受けてんだ。
島尾さんがやってたんだけど、島尾さん超照れまくりの、うん、みたいな感じで言ってて、
島尾さんはやっぱ相談相手としてはちょっとなんか不安要素があるな、
うん、みたいな感じですごいね、見ててなんかすごい新鮮な感じだった、
わかんないって言うとなんか最後
わかんないこういうことなんだみたいなね、うん、ですね、ちょっと気になる女性に、
うん、
例のお化け見たラインを送ったところ、
お、
実は私も見える雑誌で知り合いの霊能者に修行しないか誘われて悩んでいるところ、エジがあり戸惑っています。
やばい、乗ってきた。
言われて、で、かわされているんでしょうか。それともガチなやつで、私も悠々白書ばりに霊界探偵となって、霊眼を打つべく修行する覚悟を持つべきでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。
いやいや、これちょっと先週か、昨日、気になる女の人に、何かメールを送るのなんていいですかっていうのに、俺が、
中野
で、最近お化けが見えるようになったよってこう送れば気が引ける、相手の気が引けるよっていう、先週ね、そういう答えをしたら、それを実践してくれたわけね。
うん。だからすごい、リアルに修行しろって言われてるって返事が、
うん。それはもう一刻も早く謝りましょう。嘘です。相手がガチ勢だったらこれまずいから。
嘘ですってね。いたこでバイト、バイトでいたことしたことないです。
バイトでしたって感じで。
ただのバイトです。
いや、これが相手が。
ただのバイトですっていう。
絶対すぐバレますから、お化け見えたから、うん、向こうが本当に見えてる人だったらね。
そうそうそう、横にね、一緒にいて、ね、向こうはずっと見えてて、こっちは何も反応しないで。
やばいやばい、それは聞きましょう。
大島君だって横にいる人とかずっとね、いい感じで笑顔で今見てますよ。
だお前やめろよ、その俺の家にこう、ね、変なおばあちゃんいるみたいな、この辺にいるのっていう設定。
スピーカーの横、スピーカーの横。
やる、こういう感じ。
ああ、なんでわかった 今超笑顔、超笑顔。ハマちゃん、超笑顔。
ハマちゃんじゃねえよ。ハマちゃんいねえよ、この部屋に。ハマちゃん、生きてっから、普通に。
はい、そんな中則さんです。
はい、中則さん。
好きだった給食。はい。うん、好きだった給食の前に、
うん、
先週のドロランドで相談したヒップホップ滑らない話に2人で行ってきたい、しばらく連絡取れていないことを、うん、スムーズに LINE できるようにっていうことで、
はいはい、
お父さんがにお答えいただいた昨日お化け見たんだよというワード早速試してみました。
さっき言ってた話がこの中則さんの相談ね。
返信来た内容は無理せず病院行ってください。
これは中則さん、多分やめた方がいいね、その人は。
これもまたね、割とクールなやつしちゃったね。気を取り直して、うん、好きだった給食ですが、カレーも捨てがたいんですが、やっぱり揚げパンです。
揚げパン派。
また皆さんとジェネレーションギャップが出て、高齢者枠に入れちゃうんでしょうか。
揚げパンは、確かにこれもクジラと同じぐらいの世代の人たちが食べてたってイメージだね。今50代ぐらい、60代、50代とかの人が食べてた給食ってイメージがある。
で、まあその女の子に対してね。
うん。
確かに年は一回りと一歳離れてるけど、もう一度俺にチャンスをください！長野里っていうね。
その女の子20代とか？
うん。ちなみに、ダース3案の佐々木希の気持ちって今どうなんだろうね。もう送ってみたところ、うん、残念みたいな意味のスタンプが1個だけ送られてきました
っていう。中野里さん、その女の子、中野里さんにあんま興味ないかもな。
中野里さんない可能性がね、ちょっと
面白い。いや、まあまあまあ、でもまだね、帰ってきてるから、レスが。
そうそうそう。記録してないですか、うん、
全然これいいと思いますよ。その、
やっぱり一回病院行ってきたことにして、うん、病院行ったら、お化けが二つに増えたって言って。
いや、それはちょっとさすがに既読するになる可能性あるな。
うん、おばあちゃんだけだと思ったら、今度おじいちゃんも、みたいな。
いやー、これぐらいでちょっと一回、ちょっと転換しよう。方向転換した方がいいな、これ。
お化けから離れる？
うん。もうちょっとね。
お化けから離れるじゃん。
もうちょっとこう、なんか今時な感じ、例えば。
クジラの竜田揚げ食べたいよね。
それだからもう、おじいちゃん同士の会話、おじいちゃんとおばあちゃんの会話だから、そうなると。ケアハウスとかの会話だから、それは。だからなんか、例えばこの時期とかだったら、うん、まあその女の子は音楽とか好きなのかな、そういうクラブとかに来るような子だから。
そうね。オルガンバーとかも一緒に来てる。
だから一番手っ取り早いのは、まあ、今年の紅白とか、そういう話題とか、音楽で、もっとこう、幅の広い音楽の話、うん、とかをすればいいんだよ。紅白、今年見るとかさ、赤組、白組、どっち勝つ。いや、それは興味ないか。うん、だから、ここは一発思いっきり、20好きとか、そんぐらい踏み込んでみようよ。若者の方に。中野里さん。
うん、20の中、誰が好きみたいな、
ね。20の中で、うん。リマちゃんってラップ、うまいかなみたいな感じぐらい、ちょっと若者に、ちょっとね、こう、寄り添ってみよう。
それでいいんじゃないですか。
うん。
はい。ちょっとね、犬月さん。
はい。
今週の泥団子。
はい。
ビルメイクというものがあったのですが、美味しくて大人気でした。粉末状のもので、牛乳入れると甘いコーヒー牛乳みたいになるんです。ご飯の時も、パンの時も飲み物は必ず牛乳で、結構嫌われる存在の牛乳がミルメイクがあると主役に上り出てきた気がします。
ほ
ー。普通のスーパーではまず売っていませんが、生協では売っていたことがあったと思います。
何
ミルメイク
、うん、それは何かな。あれはミロみたいなことかな。ミロの粉みたいな。
あ、ミロっぽいんじゃない。ミロはさ、ココアだよね。でも、
うん、あれをこうと牛乳を入れて、なんとなくコーヒー牛乳っぽくするんだ。
うんうんうん、
それは確か牛乳、やっぱ、ということは、牛乳って昔から人気がなかったってことだよね。それがあるってことは。
うん。
で、なんか味変みたいなことなのかな。
牛乳苦手な人って多かった。僕は牛乳ね、好きだったけどお腹壊しちゃうの。
ああ、そっか。じゃあ結構、なかなか難しいよね。そういう学校とかで飲む、
うん。特にね、学校っていうよりもね、朝さ、うん、学校行く前に牛乳飲むと、
うん、
好きだから牛乳飲むんだけど、
うん、
ね、中高はね、年間で1時間ちょいのとこ通ってたから、
うんうんうん、
で、新宿池袋経由で行くのよ。
うんうん。
ね、新宿ぐらいでトイレ行きたくなるの。
あんなとこで一回降りてトイレとか 結構地獄じゃねえか、新宿で
降りて。もう、新宿でトイレ、か池袋でトイレ、どっちかもう牛乳飲んじゃうと。
まあ、新宿も行く、池袋も、どっちも嫌だな、
うん。
あんな大規模な駅で降りんのは。
そう。だからその前に、明大前で乗り換えるから。
うん。
でね、明大前とかも、この僕が中高の時って、
うん、
駅のトイレは、マジで汚かったから。
うん、まあね、今でこそ、まあまあ使えるけどさ。
うん、だこれもう、朝一でトイレ行くイコール、
うん、
もうなんか、もうなんか、私、汚れてしまったわって気持ちになるの、もう。
まあね、30年、40年前のトイレは結構、
すごかった
から。なかなか大変だったからね。うんうん、
まあ、だから、それで牛乳飲まなきゃいいんだけど、やっぱ牛乳美味しいからつい飲んじゃうね。
うんうんうん。
で、飲むとでも大丈夫かなと思うと、だいたい新宿ぐらいで、
うん、
ゴロゴロゴロってお腹痛くなってきて、
好きなものでそうなるっていうのは結構辛いものがあるね、それは。
で、結構ね、それでトイレ行くと混んでたりするわけですよ。また、
うん、
あの、朝7時とかにさ、だいたいこう通勤ラッシュに巻き込まれたら、うん、結構混んでて、
うん、
トイレも混んでると、もう、なんかもう、やる気がなくなってきちゃうっていう、ね。
だってもう、並ばれてる状況でうんこってすっごく嫌じゃん。もう、それだけでも単純に。綺麗なトイレだとしても。
プレッシャーもあるわけじゃん。
うん。
で、まあ、なんだったら、あの、こっちも、うん、もう、とはいえ学校にも間に合わなきゃいけないから、
うん。
ちょっと済ませたいんだけど、
うん。
もうそれで気持ちが折れて、家帰ったことちょっとある。う
ん、いやまあまあ、ちっちゃい頃だったらそれが心折れるよ、それは。
うん。もう無理だ、って。これは、こんな頑張るぐらいだったらもう家帰って家でトイレ行こう、って言って、
うん。
もう学校サボってた。
やっぱね、ちっちゃい頃のトイレ問題はかなりね、大人が思う以上に激深刻だったもんね、その、トイレ事情。まあそう、ちょっとね、一個ね、あの、さっきミロで思い出したけど、なんかコロナ禍でさ、ミロの粉の原料が結構不足してるらしくて、来年の春ぐらいまでちょっと製造中止になるとかいいニュースがあったね。
ミロが？
うん。
いやー、そうなると急に飲みたくなるな。
そういうもんだよね。だからもしかしたらスーパー行ったらもうね、なくなってる可能性ある。
うん、買い占められてる
可能性はある。そういうニュースはまだ見てないけど、そのミロが一時ちょっとね、製造を見合わせるって。
ミロに似てるネッスルのやつもあったでしょ。
あー、あったあったあった。うんうんうん。でもやっぱミロっていうネームバリューってすごいじゃん、やっぱ。勝てないよね、ちょっと、うん、
ミルメイクもだからミロ的なのがミルメイ
ク、ミロ的な感じっぽいね、それ。俺も知らないけど、うん。
はい、まあこんな感じでーす。ありがとうございます。
なかなかやっぱ給食に対する思いはみんな結構あるね。
熱い泥団子がね。
うんうん。
あったかに燃えた泥団子が結構。
熱かった、熱かった。うん。
次どうしますか、泥団子。
次、泥団子ね。まあこういう感じで言うと、最近なんかまあね、ちょっとみんなの、うん、不思議体験とかあったら聞きたいなと思って。
こっち行く？この、
うん、
お化けづいてる。
ああ、お化けでも。お
父さんの部屋にいる子も今のですごい。
だから、お前やめろよ、俺んちに。霊がいるみたいな感じ。やめてくれ、本当に。
うなずいてるな。
切った後、俺この後どうすんだよ、お前。一人で部屋で。
うん、ピーター。池畑慎之介？
ピーターも生きてっから、お前。だから、まあ、そういう心霊案件とかでもいいですし。
不思議なこと。
うん、そのなんか。
なんか、ちょっとした変なことでもいいんだよね。
うん。
ちょっとした変なこと。
じゃあ、例えばさ、なんかこう、あ、すっごい失礼な先輩がいるんだけど、うん、この人よく生きてられんな、みたいな。こんな口調、言葉遣いでよく、この年までなんか揉め事なく生きてんの、どういうことなの、みたいな。
なん
こととか
でもいい。揉めてんだ、みたいなね。
うん。うん、
まあそういうことでもいいし、この店どうやってやっていけてんだ、みたいなのね、
うん。あるね、やっぱこう、いつも、いつ行ってもこの文房具屋お客いないんだけど、もうなんか30年ぐらいやってますみたいな店とかあるしさ、
うん、まあまあなんか不思議だなっていうね。
うん。ちなみにあなたの不思議体験、うん、
ダースレーダーのソロアルバムガレージ男の魂に入っている不思議だなっていう曲、うん、フューチャリング LL クール J 太郎の不思議だな
これ杉作 J 太郎さんこと
大活躍のね、曲がありますから、ぜひ、うん、これライブ録音ですから。
杉作 J 太郎さんに何やらせてんだって話だからね、本当に。
だな、不思議だなっていう曲があるんですけど、これ杉作さん節が炸裂してますから。
ああ、面白いですよね、うん。
はい。はい、じゃあ来週は不思議体験を募集しまーす。
はいはいはい。
じゃあ告知、おしょくん。
はい、告知はね、今週は、ガキレンジャー DJ おしょのワクワクチャンネル、はい、おもちゃレビューを専門にやってるチャンネルなんですけど、今週は、 まあ、エアガンで、
うん、
ライフルで、ライフルで、まあ、こういう、まあ、いろいろライフルとかで、
うん、
シューティングをしたんですけど、
うん、
もう部屋の中でね、やったんだけど、いつもね、まあ、これぐらいの的とか狙ったりしてるんだけど、今回ね、ちょっともう、オリンピック選手並みに神経を研ぎ澄まして、こういうターゲットがあるんだけど、こんぐらいのターゲット、これを狙っていつも打ってるんだけど、これをね、こう縦にして、厚さ1ミリ。この1ミリを5メートルから狙って打ち落とせるかっていうね、こういうちょっとチャレンジ企画をやってますよ。
チャレンジ企画を部屋でやってるね。
部屋でやってる。これでもむちゃくちゃ、これですよ、この幅を5メートルから狙うっていうね、こういうのをちょっとやってるんで、
まあ、明日公開アップされるってことですね。
明日、これね、うん、日曜か、明日か、土曜か。
はい、
うん。
ですね、12月の21日、ダースレイダーの固めと語れ、ね。
はい。
グッドマン、秋葉原のグッドマンチャンネル、YouTube のグッドマンチャンネルでゲストが宮台真司、そしてベースボールベアスティックの関根しおり、そして DJ 和尚。
はい。
これ、和尚くん、ダースラレーダー &DJ 和尚がオープニングでまずね、ハー的な感じで最初、そこからスタート。
はいはい。
します。で、和尚くんには MC バトルのジャッジにも参加します。ということですね。で、宮台真司さんには、キング・グリムゾンってバンドがあるんだけど、
うん、
関根しおりさんがキング・グリムゾン大好きで、
うんうんうん、
なんで、宮台真司さんに、キング・グリムゾンと今っていうテーマでね、
うん、
お話をいただき、
昔20代の頃、ダースレーダンスに行ったら、キング・グリムゾンのなんかこう、
LP、
こうグーってなってる。あれ、レコード飾ってあった
のに。
うんうんうん。
そうそうそう。あのバンドのね、話とかをしてもらって。で、うん、関根しおりさんはね、ベーソンズのドラムの太田浩二と、スティコってバンドやってるんだけど、
うん。
スティコのライブもあります。
おぉ、楽しみだね。
ベーソンズのライブもあって、ベーソンズの関根さんも入ってもらったり、お題 MC バトルの出場 MC がですね、アマテラスね、コース。そして、はい、ドクマンくんがね、出てくる。
お、ドクマンさんは、このラジオのリスナーでもありつつ、僕らのことを。
最近あんまり聞いてくれてるのかどうしてかわかんないんだけど、
うん、
ドクマンも出てくれて、ね、うん、僕らは川崎に呼んでくれたりもしてるんですけども。
そうね、うん。
で、こりゃめでてぇな、MCKJ。
あ、吉本の芸人さんですね。
こりゃめでてぇなの大江くんこと MCKJ。これが、うん、バトルに出て、で、L 歌舞伎が漫才の。
はい、
マッチスピード剛速球が、コントで、ね、登場してくるということですね。
いや、いいね、この幅の広い人選。
だいぶね、こっちゃっと、すいません、まあ、年末感もあって、1500円。ね、
これが配信で、配信イベントってことですよね。
1500円で、中則さんが多分最初にチケット買ってる。
中則さんは大体の、世の中の大体のイベントの一番目にチケットを買うでおなじみですから。うん。
人ですから。まあ、皆さんぜひね、忘年会代わりにね、この番組だったり、うっかりだったりの忘年会で、うん。
まあ、年末だし、まあ、平日ってこともあるから、こう、家でね、ゆっくりね、ネットで見てくださいって。
うん。ぜひね、買って、恵まれない、秋葉原グッドマンに愛の手をってことでね。
うん、
で、あと12月の29日が、ダスエダプチカシマのクレナンデス。ね。
クレナンデス、はい。
これが、ゲストが荻上チキさん。ね。
チキさんね。はいはい。チキさんね。
もう、これはロフト、阿佐ヶ谷ロフトチャンネルでね。これも無観客。もうこのご時世ですから、なかなかお客さん入れられないなってこともあって。
うん、
無観客でのオンラインで販売するという。うん、
はいはいはい。
なっておりますです。はい。
うん、
あとね、この番組の告知ね、9時半からやりますって言ったらね、水道橋博士がね、
うん、
引用 RT してくれててね。
あ、本当にありがたいですね、博士。
どんだけおしゃべりなんだって言って。どんだけおしゃべりなんだお前はって言うけど、今日はね、
うん、
ジブさんちが生だったから、
うん、
昼からなんでそのグッドウィークの、うん、ハー、これね、ずっと僕喋ってますから、これ。
今日は生です。生しゃべりずっとやってるわけだ。
うん、4時間半。今のところ喋ってるってね。
すごいね。
参ったな、これ。ね。
参ったなって自分でやっつきでやってんだろ、お前。
うん、まあそうなんですけどね。うん。まあまあまあ、そんなことは、こんなもありながらで、年末もね、皆さん、うん、まあいろいろ、ね、このご時世ですから気をつけてね、ぜひね。
ね、なんかまたコロナの数、感染者、すごい人数、600人
今595、昨日が602、
なかなかね、
判明してる人がね、
うん、
今ダースさんこんにちはってちゃんと書いてくれた人がいますね。
あ、今入ってきたの？もう終わりだけど、まあこの後ね YouTube でね、アップされたのゆっくり見るなり
いただくっていう手もありますしね。
うん、
来週の泥団子は不思議体験、
うん、あなたの不思議体験、
うん、体験をぜひ送ってください。はい、はい、ということで、固めのダースのおじくことダースレーダーと、
はい、ガキレンジャー DJ オショーでした。
はい、2人揃って、
はー、また来週。